早め早起きの生活で人生を変える30の方法。その1、朝の過ごし方によって未来が決まる。あなたの未来を決めている要因は何でしょうか？お金でしょうか？才能でしょうか？人間関係でしょうか？それとも運でしょうか？確かにどれも大切ですが、最大の要因はもっともっと基本的なところにあります。朝をどう過ごしているかです。あなたの未来はあなたが毎朝何をしているかによって大きく変わります。朝の過ごし方が将来へ反映します。朝に何もしない人は未来にも大きな成長はありません。遅刻する、大変だとバタバタを慌てて家を飛び出す人は余裕がありません。時間がないからと朝食を取らず、朝の景色を楽しむ余裕もなく会社へ向かいます。朝食を取っていませんから頭が回らずぼっとして仕事や勉強にも身がいません。ミスや間違いも増えます。もちろんそんな人は昇進もなければ給料が向上することもありません。朝に余裕がない人は未来も余裕がない人なのです。できる人は1日のサイクルの中でも朝に一番の違いがあります。朝早くに起きて散歩をしたりジョギングをしたり勉強をしたりします。朝は最も成長につながる時間帯です。ぐっすり睡眠を取った後の勉強は疲れがありませんから頭に入ってきます。朝の日光を浴びると人間の生活サイクルがリセットされ、体内時計の正常化につながります。朝日の当たった景色は日中の景色より美しく見えませんか？朝日は人の景色も美しくさせる効果があります。そういえば今私がこれを書いているのは何時だと思いますか？朝の6時50分です。今日は4時40分に起きて、それから朝食をとり、朝の電車を使って新宿のマクドナルドで書いているところです。ここは24時間営業ですから朝早くても OK です。朝は自分にとって一番かかどる時間帯であることを確認しています。以前は仕事が終わってから文章を書いていたこともありました。しかし仕事で体と頭の両方の疲れが溜まっているため気力が湧かず書く力も出ません。疲れていると満足できる作品が書けません。頭の回転が悪ければ気の利いた表現、斬新なアイデア、面白い流れや展開が今一つ思い浮かばないのです。頭は疲れていますから赤信号を全滅させて休ませろとぼやいていることです。昼食を取った後は眠くなり、夕方は疲れが溜まり、夜は眠くなる。もはや朝しかないのです。勉強も運動も仕事もやるなら朝が一番に。朝の勉強と夜の勉強では運命の差が出てきます。頭も体も睡眠の後は疲れが取れていますから最も活発に動かせます。朝の活動こそ最も成長につながります。あなたが朝に何をしているかによって将来が作られていくのです。朝ジョギングや散歩をしている人は将来も健康です。朝に英会話の勉強をしている人は将来は英語が得意になり、英語の資格を取ることができるようになります。本を読んでいる人は知的になり、物事に詳しくなります。新聞を広げて読んでいる人は時事に詳しくなり、世の中の流れが分かるようになります。朝の時間をどう使うかによってあなたの未来が決まります。朝の投資は未来に反映されます。あなたは朝何をしていますか？朝こそ一番活動する。早め早起きの生活で人生を変える30の方法。その2、朝食を抜く人は試験に失敗する。私が学生の頃にこんなジンクスがありました。あなたも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。朝食を抜く人は試験に失敗する。学生時代に聞いた話ではありますが、今振り返っても確かにそれは言えているなと強く感じます。年を取るにつれてこれは単なるジンクスではなく、むしろ人生の法則であると確信します。朝ごはんを抜いて学校へ登校する人は決まって余裕がない人です。少しでも長く寝たいからといつまでもベッドの中でぐずぐずしてギリギリになって登校します。朝眠いくらいですから夜更かししていたのでしょう。睡眠不足の体に鞭を打ち、無理やり起きて制服に着替える。体調が優れない。お通じも悪い。こんな時に朝食を食べる気にもならなければ食べる時間もありません。今日も朝食はいらないから。今日はではなく今日もという言葉を当たり前のように口にする。バタバタしたくし、お母さんがせっかく作ってくれた朝食を目の前に行ってきますの言葉もなしに飛び出していく。学校へ到着してサーベン長と気合を入れても朝食を抜いているため頭の回転が悪い。バタバタした後は疲れている。回転が悪ければ当然記憶力も乏しくなる。黒板で先生が話している内容もよくわからない。こんな毎日を繰り返すことで大切な試験にも失敗してしまうという流れです。どうでしょうか。朝食を抜く人は試験に失敗するという法則はあながち間違ってもいませんね。朝の時間をどう使うかによってあなたの未来が決まることはお話ししました。これは勉強、仕事、スポーツのどの分野にも当てはまることです。朝食を抜いているとガソリンを入れずに車を走らせるようなものです。途中で車が止まってしまうことは当然であり当たり前のことです。車の性能が悪いのではなく、ドライバーの運転に問題があるのでもなく、そもそも燃料を入れていなかったことに問題があるのです。同じく勉強がはかどらないのは学校に問題があるわけでもなく、あなたの脳に問題があるわけでもありません。そもそも朝食を抜いていることに問題があるのです。燃料を入れずして車を走らせていませんか？車がどうなるのか目に見えていますよね。あなたは朝食を抜いて1日をスタートさせていませんか？朝食はしっかりとる。早め早起きの生活で人生を変える30の方法。その3、朝の時間は夜の時間より濃い。朝の時間は夜の時間より濃い時間になります。朝の1時間は夜の4時間にも5時間にも匹敵します。夜は誘惑が多い時間帯です。夜に限って面白いテレビ番組が立て続けにあります。友人から電話がかかってくる時間も大抵は夜です。疲れがたまり眠くなるのも夜です。これほどの悪条件が揃っている時間帯は他にありません。私は中学生の頃、夜の勉強といえばテレビ番組との戦いでした。勉強したいができない、その一番の原因はテレビという誘惑でした。夜に限って面白いテレビ番組があるのです。目が離せないほど興味をかき立てるテレビ番組があり、釘付けになります。魔法にかかったかのようにテレビの前から動くことができなくなる。この番組が終われば勉強しようと思い、ちょっと見始めたことが失敗でした。番組が終わるとこの後が始まります。お見逃しなくという CM に我慢できず、少し見てから勉強しようと思います。ところがいつも少しでは終わらないのです。見始めると面白さからついに最後まで見てしまいます。さらに友人から電話がかかってくると勉強に集中できなくなります。結局勉強する時間がなくなり、そのまま寝てしまうことになります。夜は集中できない環境が勢ぞろいしているのです。一方朝はどうでしょうか。特に早朝です。朝の4時や5時くらいの早朝はまだテレビ番組すら始まっていない時間帯です。親も友人も犬も寝ているでしょう。電話がかかってくることもなく、ちんと静まり返っています。ぐっすり睡眠を取った後は疲れもありません。誘惑が少なく疲れが一番少ない時間帯です。これほど集中できる時間帯は他にありません。朝は夢のゴールデンタイムなのです。この時間を有効に活用することで人生を加速させていきます。朝の1時間も夜の1時間も同じ長さです。しかし朝の1時間は夜の4時間にも5時間にも相当します。あなたは朝方でしょうか、夜方でしょうか。自分の生活を振り返ってみましょう。夜より朝に勉強する。早め早起きの生活で人生を変える30の方法。その4、朝日に当たると全てが美しくなる。太陽の光は時間帯によって変わります。朝の日光と昼前の日光、同じ光でも違います。朝日の光は美しさを演出します。昼間の光は元気を演出します。夜明け前の薄暗い状態から太陽が地平線から顔を出し、少しずつ明るくなる瞬間ほど美しい光景はありません。朝の散歩では不思議と景色がいつも以上に綺麗に見えるものです。朝日に照らされると生き生き映るだけでなく、本当に生き生きします。私は時間があればよく散歩をしていますが、朝にジョギングをする方が元気が出てきます。すれ違う人たちも朝日に照らされているせいか活力溢れ美しく見えてきます。夜にジョギングをする女性より朝にジョギングをする女性の方が明らかに美しく見える。朝日は美しさを演出する光です。朝日を浴びながら運動をすると健康になるだけでなく美しくなります。朝日が当たる植物はいつもより美しく見えます。テレビドラマの撮影では朝早くから行われるのが定番です。 人が少ないという理由だけではありません。朝日が当たる方が美しくてかっこよく見えるからです。朝日を浴びて美しくなる。早寝早起きの生活で人生を変える30の方法。その後、夜は自制心の失う時間帯。朝の判断は常に正しい。夜はごまかしの時間帯です。まやかしの時間帯です。薄暗く誘惑が多く疲れも溜まっているために正しい判断がしにくくなる時間帯です。昔、夜にラブレターを書いたことがあります。朝起きて読み直すと恥ずかしい内容に赤面し、破って捨てたことがあります。夜は妄想が膨らみ、テンションが高くなり、いつもの自分ではなくなっているからです。お酒を飲んで酔っ払うといえば、決まって夜ですね。夜は自制心を失う時間帯です。夜に重要な判断をすることは危険が伴います。いつもの自分ではない自分が判断することですから、間違った判断でも気づかない場合が多いのです。では、どうすればいいのでしょうか。重要な判断は朝にすることです。夜に自制心を失っていても、朝は正気に戻っています。朝の判断は常に正しい。睡眠をとることで興奮した脳は落ち着きを取り戻します。朝日があなたを元の世界へと引き戻し、狂気を取り除いてくれます。重要な判断をするなら朝がもってこいです。社会では重要な会議ほど午前中に行われます。重要な会議を午後に行う会社は間違った判断をしてしまいがちです。お昼に行われる会議は眠気が伴い、夕方の会議は疲れが溜まっているため、だらだらします。夜の会議はもはや雑談会議となっていることです。いずれにせよ、正しい判断が難しくなります。それに比べ、午前中は頭の回転がいいため、会議において正しい判断をしやすくなります。夜に決断していませんか？夜に決めたことは自分ですが、間違っていることに気づかないものです。判断、決断は朝にすることが大切なのです。決断は朝にする。早寝早起きの生活で人生を変える30の方法。その6。早起きするといいことがある。あなたは早起きをして得をしていますか？日本のことわざに早起きは3分の得という言葉があります。朝早くに起きることは3つの得があると言われています。私を例にして朝早くに起きることでどんな得があるか生活を振り返ってみました。朝4時40分頃に起きます。まず朝の景色は美しい。一つ目の得、ゆっくり昇る太陽からの光を映して美しく輝いて見えます。一番電車に乗って新宿へと向かいます。一番電車ですから電車の中は人が少なく必ず座席に座れます。二つ目の得、電車の中でゆったり本を読むことができます。三つ目の得、新宿のマクドナルドでは人がまだ少ないためどこの席でも座ることができます。四つ目の得、ゆったりした席に座れると考え事や勉強にも集中ができるようになります。五つ目の得、朝早いため余裕を持って出社できます。六つ目の得、余裕を持って出社できると他の社員より目立ち仕事ができるようになります。七つ目の得、いかがでしょうか。私の生活を振り返ると早起きは数多くの得があります。人によって様々ではありますが、損より得の方が明らかに多い。早起きは3問以上の得というわけなのです。あなたは早起きによってどんな得をしていますか。早起きをして得をする。早寝早起きの生活で人生を変える30の方法。その7。早寝早起きをすると生活サイクルが安定する。早寝早起きという言葉はすでにあなたもご存知の言葉でしょう。その言葉の通り、早く寝て早く起きるという意味ですが、ポイントがあります。この2つは必ずセットになっていなければならないということです。バランスが崩れてしまうからです。遅寝早起きではいけません。早寝遅起きでもいけません。早く寝て早く起きるという早寝早起きが最もリズムがよく生活サイクルが一番安定します。早く起きるためには早く寝なければなりません。睡眠時間を削ってはせっかくの早起きも気持ち悪くなり台無しです。人間には疲れを回復させ気持ちよく起きられるための最低限必要な睡眠時間があります。私には7時間くらいです。人によって様々でしょう。この睡眠時間を下回ってしまっては脳の回転が鈍くなり調子がなかなか出ません。睡眠不足で起きるときにはなぜ自分はこんな辛い人生を歩んでいるのだろうとついマイナス思考になります。元気が出ないだけでなく考え方までマイナスになってしまうのが睡眠不足の悪影響です。また睡眠時間が長すぎることも体調に悪い影響を及ぼすようです。8時間を超えたくらいから再び疲れが溜まり始めるという説があり、ただ長く寝ればいいわけではないようです。遅寝早起きでは睡眠時間が短くなりすぎ、早寝早起きでは睡眠時間が長くなりすぎてしまいます。早寝早起きはありふれた言葉ではありますが、このリズムが人間の生活サイクルには最も適しているのです。早く寝て早く起きる。早寝早起きの生活で人生を変える30の方法。その8。人間は寝ている間に 200ml もの水分が失われている。朝起きた後、水を飲んでいますか？人間は寝ている間に体温調整のためおよそ 200ml の水分が失われています。200ml といえばコップ1杯分です。決して少ないとは言えないようです。汗をかきやすい時期なら 300ml 以上になることもあります。朝起きた時、誰もが仮に水分不足になっています。水分を失った体に再び水分を補給しましょう。寝る前と起きた後にはたっぷりの水分を補給することが大切です。寝る前に水を飲みすぎると睡眠の妨げになる場合があるため飲みすぎには注意しましょう。一口程度に抑え、足りない分は希少度に飲んで補います。できればミネラルウォーターがベターです。体の体温調節には適度なミネラルが必要ですから、飲料水はミネラルウォーターの方が健康的です。寝る前と寝起きに水を飲む。早寝早起きの生活で人生を変える30の方法。その9。朝は友情が芽生えやすい。私が高校3年の頃、受験勉強のため朝早くに登校していました。授業が始まる2時間くらい前に登校して教室で勉強していました。大抵私が一番早く登校するのですが、しばらくして矢野くんと田中くんという男子学生も早くやってきました。おはよう。水口くん朝早いね。矢野くんも早いね。田中くん、おはよう。朝早いのはこの3人がお決まりのメンバーでした。教室で3人が朝の挨拶を交わした後、黙々と勉強するというのが毎朝の定番でした。もちろん勉強をするために早く登校していたので、交わす雑談はほとんどありませんでした。しんと静まり返った教室で鉛筆と教科書をめくる音だけが響き渡ります。しかし、一心伝心はありました。同じことを考えているんだね。お互いに頑張ろう。負けてないぞ。それは言葉がなくてもわかります。朝早くから行動するのは並々ならぬ覚悟がないとできません。受験に成功したいという強い気持ちがあるからこそ早起きをしようと思いますし、事実早起きができているのです。朝に一緒になる3人とはそんな意識が共通しているので深い仲になりやすい。決めている意識は共通だということは言葉がなくても感じられました。いつの間にか友情も芽生えていました。これが朝の出会いの素晴らしい点なのです。私は今でも矢野くんと田中くんとは受験勉強を共に戦った人として友情があります。そこにはいい空気があり、友情が芽生えやすい。朝は人が少ないものです。少人数になりやすい。だから仲良くなりやすい。男同士なら深い友情になる可能性があります。男女なら恋愛のきっかけになるでしょう。もしあの時朝早く来る人が女性だったら恋愛が生まれていたかもしれません。そうするとまた別の人生を歩んでいたことでしょう。深い人間関係のきっかけは朝にあるのです。朝早くに登校する。早寝早起きの生活で人生を変える30の方法。その10。パジャマほどダラダラできる服はない。すぐパジャマから着替えよう。あなたは朝ダラダラしてしまうタイプの人ですか？もしそうなら一度パジャマに原因があるのではないかと伺ってみましょう。朝にダラダラしてしまうのはパジャマが原因となっていることがあります。ダラダラしてしまうのはその人のせいではありません。パジャマのせいなのです。パジャマは睡眠用の服です。そもそも寝るときに着る服ですから、ダラダラできるようにデザインされています。着心地が良くダブダブしたサイズです。夏は通気性が良く、冬は保温性が良い素材からできています。これほどダラダラすることができる服があるでしょうか。 パジャマは人間が着る服の中でも最もダラダラできる服なのです。だからこそ夜は気持ちよく寝られますが、だからとはいえ起きたらもう着ている必要はありません。いつまでもパジャマを身につけたままだといつまでもダラダラしてしまいます。日曜日の朝いつまでもダラダラしてしまうのはずっとパジャマを着たままになっているからです。朝にパジャマを着てダラダラしてしまう人はダラダラした人だからではありません。いつまでも着替えずパジャマを着たままになっているからです。すぐ制服に着替えると気持ちがシャキッと引き締まります。起きたらすぐパジャマから着替える。早寝早起きの生活で人生を変える30の方法。その11。太陽は人にとってなくてはならない存在である。寂しくなるのは決まって夜です。喧嘩をするのも決まって夜です。くよくよ悩むのも決まって夜。その昔から夜には魔性の力が宿っていると言われていました。太陽は神と崇められ、夜は魔物が宿ると恐れられていました。夜になると自然と人間の心がおかしくなり、夜には魔物が潜んでいるからだと思われていた時期があります。夜は正常な判断を狂わせてしまい、思考をおかしくさせてしまいます。暗い印象としては黒ですが、夜を象徴した色でもあります。夜に近い色ほど人間には暗くてマイナスなイメージとして認識されています。一方、明るい印象として知られる赤、オレンジ、黄色、ピンクは太陽を象徴する色です。太陽に近い色ほど人間にとって明るい印象となり、心に対してプラスに働きかけます。太陽は昔から人間にはなくてはならない存在です。太陽から人が生まれたからです。人間の生みの親は太陽です。太陽があるから地球が生まれ、植物や人が誕生しました。人間も元はといえば太陽が出てきた生き物です。人間が先にできて太陽ができたわけではありません。太陽ができて人間が生まれたという順番です。この順番をひっくり返すことはできません。まさに人間は太陽があってのおかげなのです。地球や火星や木星が太陽を中心として回っているように人間も太陽を中心に回っています。そうすることが人間にとって最も健全なのです。太陽がない生活は人間にとってもマイナスです。夜は太陽がありません。人間は元気がなくなり、判断、思考がおかしくなり、寂しくなり、悩み始め、くよくよ精神的な部分にまで影響するのです。夜に寂しくなったり、悩んだり、くよくよしてしまえば、とりあえず寝てしまいましょう。朝になるまで待つのです。どんな夜も必ず朝がやってきますし、太陽が顔を出します。どんなにくよくよしたことも朝になれば手取りとしています。夜に寂しい気持ちになっても朝になればすっかり忘れています。それは太陽のおかげであり、日光があなたに賞金を戻してくれているのです。太陽に感謝をする。早寝早起きの生活で人生を変える30の方法。その12。夜はマイナス思考になりやすい。朝はプラス思考になりやすい。夜は自然とマイナス思考になりやすい時間です。考え事は前向きな心になっていないと話が進んでいきません。夜は寂しく悪いことばかりを優先して考えがちです。考え事をするときには朝にしましょう。朝はプラス思考になりやすい時間帯です。夜に悩んだことも朝になれば前向きになっています。あなたの活動をできるだけ太陽が見えている時間帯に合わせることです。太陽が視界に入っていると様々な考えが前向きになり、良いアイデアや発想が浮かぶようになります。自分の力にプラスして太陽の力も加わると、いつもの自分以上の力を発揮できます。オリンピックや入学試験がなぜ深夜に行われないのかというと、本来の力を発揮しにくい時間帯だからです。夜は考え方がマイナスへと偏り、疲れがたまり眠くなり、本来の力を発揮できなくなります。オリンピックや入学試験が日中に行われるのは、人間の本来の力を最も発揮できる時間帯だからです。太陽が出ている時間帯が一番人間は元気になり力を発揮します。特に午前中は寝起きで疲れがありませんから、最も力を発揮できます。勝負ことは午前中に持ってくることが勝利のポイントです。試合試験発表は午前中にする。早寝早起きの生活で人生を変える30の方法。その13。朝は音楽から元気をもらおう。あなたは朝音楽から元気をもらっていますか？朝の音楽は元気が出る特効薬です。朝にテンションの高い音楽を聴くとテンポが上がります。一日のテンポは朝に聴く曲で決まると言っても過言ではありません。朝は眠くてうつらうつらしがちですが、そんな状態から引っ張り上げてくれる力を持つのが音楽です。私は高校時代よく音楽を聴きながら登校していました。よし、今日も頑張るぞ。朝からテンポの良い音楽を聴いていると力がみなぎます。やる気も元気も湧き上がってくるのです。テンポの良い曲を聴いていると一日のテンポまで良くなります。音楽は人の心に働きかける力を持っているのです。朝にテンポの良い音楽を聴いてテンションを上げる。早寝早起きの生活で人生を変える30の方法。その14。夜に会った人とは短いお付き合いになる。朝に会った人ほど長いお付き合いになる。夜の出会いと朝の出会いがあります。夜にある出会いとは合コン、飲み会、コンパなどです。男女が入り乱れてみんな恋人探しを本当の目的としていながらそんな表情を隠して参加しています。そんなところで出会う人とは短い関係になりやすい。軽い気持ちで参加をしているのですから、あなたは相手のことを軽く考えてしまいがちです。ともすればもちろん相手もあなたのことを軽く考えてしまいがちです。軽い出会いには努力が伴っていませんから相手のことを軽く考えてしまうのです。うまくいった出会いでも大抵一夜限りで終わってしまいます。今度一緒に遊びに行こうという話をしながらその今度はいつまで経っても来ないものです。夜出会った人とはほとんどの場合短いお付き合いとなるのです。本当の出会いとは朝にあります。朝出会う人とは長いお付き合いとなりやすい。朝には元気があり行動力活力のみなぎる時間です。朝一緒に学校へ登校する仲間。朝の散歩で知り合った人。朝学校で一緒に勉強する友人。長い付き合いとなる人とは朝に出会っているものです。一日の始まりに出会う人とは毎日顔を合わせる習慣になります。散歩は毎日行う習慣です。学校も毎日行くところです。一日の始まりにあり毎日繰り返す行動です。出会いも毎日繰り返されることになりゆっくりですが仲が深まりやすいのです。朝に出会う人とは長いお付き合いになるのです。朝に出会いを求める。早寝早起きの生活で人生を変える30の方法。その15。朝が弱いのは嫌いなことをしているから。大事な日にはきちんと早く起きられる。朝弱いんです。夜型人間なんです。朝なかなか起きられない人に共通する口癖です。低血圧の人は朝に弱い傾向があります。しかし本当に朝に弱い理由は低血圧でも体質のせいでもありません。朝に嫌いなことをしているから朝に弱くなっているのです。朝から嫌いなことをしていると朝に弱い体質になります。今日も学校かとため息をついて起きられない人は朝から嫌いな勉強をしないといけないと思っているからです。今日も会社かと朝に苦しむ人は辛くしんどい仕事をしないといけないと思っているからです。そもそも嫌いなことをしていることが朝に弱い体質を作り上げているのです。どんなに健康な人でも朝に嫌いなことをしていると朝に弱くなります。やりたくない、逃げ出したいという気持ちは何より人間からエネルギーを奪っていく感情です。私も次の日嫌いなことをすることが分かっていれば朝に弱くなります。逃げ出したい気持ちになります。一方、朝に好きなことをしている人は朝に自然と強くなります。思い出しましょう。小学生の頃、遠足の日には不思議と朝早くに起きることができたはずです。旅行の時にはパッと目覚めることができたはずです。恋人とのデートの時には眠くてもさっと起きることができます。朝に好きなことをしているとすぐ起きることができてしまいます。早く楽しみたいという気持ちがやる気に変わり、低血圧の人でも朝起きられるようになるのです。朝に好きなことをしているか嫌いなことをしているかの違いによって朝に強い人と弱い人との違いができてしまっているのです。朝から好きなことを楽しむ。早寝早起きの生活で人生を変える30の方法。その16。朝昼夜のテンポがテンションを上げる。思い出しましょう。お昼くらいまで寝ていると決まってその日一日はダラダラになっていませんか？不規則な生活にはテンポもなく目の下にクマができたり顔が痩せてしまったりします。 しかし、朝早くに起きると不思議とシャキッとします。早起きは眠気との戦いのはずですが、起きれば一日の調子が良くなります。不思議な違いです。これはリズムが良くなっているかどうかの違いなのです。一日にはリズムがあります。皆さんもご存知、朝、昼、夜の3テンポです。お昼から起きる人は昼、夜しかありません。そのためテンポが悪くなり、元気もなくなってしまうのです。早起きをする人は朝、昼、夜のテンポができています。朝にはこれをしよう。お昼にはあれをしよう。夜はこれをしようと一日を3回に分けて考え行動できます。一日の調子が良くなるのです。リズムを大切にしないと体の調子まで悪くなります。ミュージックでもリズムの良い曲は聴いているだけで自然と元気になります。テンポの良い曲は人の心に働きかけます。しかしリズムが悪く不安定な曲を聴いていると元気がなくなります。気分が悪くなって船酔いをしてしまいそうです。リズムの良さは音楽だけの話ではなく一日の生活リズムにも当てはまる法則なのです。朝に早起きするだけで朝昼夜のリズムが自然にでき体の調子が良くなります。生活を振り返ってみましょう。あなたの生活には朝昼夜のテンポができていますか？朝昼夜のテンポを作る。早め早起きの生活で人生を変える30の方法。その17。朝は最も吸収力が高い。朝ほど吸収力の高い時間帯はありません。脳は刺激を求める性質があります。人間は睡眠中何もしていませんから、朝起きた瞬間は吸収したいという意欲が強くなっています。重要なニュースも夕刊より朝刊に掲載されています。朝の方が吸収したい意欲が強く、それだけ購読率が高いからです。テレビのニュースは夜ではなく朝に力を入れています。朝の方がより多くの人に集中して見てもらえるため、夜より朝により重要な情報を流しています。勉強も朝がベストタイムです。吸収力が高い時間に勉強すると身につきやすくなります。吸収力の高い朝に勉強する。早寝早起きの生活で人生を変える30の方法。その18。体内時計のズレは朝日によって修正されている。人間の体内時計は24時間ではないことをご存知ですか？正しくはおよそ24時間10分と言われています。以前は25時間という説が多く聞かれましたが、現在の最新研究によるとおよそ24時間10分が有力です。つまり地球の自転周期と人の体内時計にはズレがある状態です。ではなぜ人の体内時計は地球の自転周期とズレているのでしょうか？それは地球の自転周期の変化したことに関係していると言われています。遥か大昔、地球は24時間以上の周期で回っていた時期がありました。当時の生物は24時間以上だった地球の自転周期に体内時計を合わせました。ところがその後、地球の自転が短くなって24時間周期になります。その変化が早いため生物の体内時計の調整が十分追いつかなかった。その結果、人の体内時計は現在でもズレが生じたままになっていると言われています。さて、ここで疑問が浮かびます。地球の自転周期と体内時計にズレがあるにもかかわらず、私たちは1日を24時間周期でうまく生活ができています。このズレはどう修正されているのでしょうか？その鍵を握るのが朝日です。人は朝日を浴びた時、体が朝と認識して体内時計のズレを正しく修正します。そのためを不可視しても朝日を浴びさえすれば一時的な不規則で済むのです。朝日には体内時計の修正という大切な役目があります。朝起きれば眠くても朝日を浴びましょう。空を見上げ両手を広げシャワーを浴びるかのように日光に当たります。朝日を浴びる習慣は規則正しい生活のために欠かせないのです。朝日を浴びて体内時計のズレを正しく修正する。早寝早起きの生活で人生を変える30の方法。その19。太陽は地球共通の目覚まし時計。私は平日は会社があるためやむなく目覚まし時計に頼ってはいますが、週末はそれを使わずに起きています。朝の日光によって少しずつ部屋の中が明るくなり自然と起きられるようにしています。朝日が目覚まし時計の代わりといったところです。目覚ましによって起こされることと自然に起きることとどちらが気持ちいいでしょうか？もちろん自然に起きる方が気持ちよく起きられるに決まっていますよね。目覚ましは睡眠中に無理やり叩き起こされますから些細な不快感が残ります。容赦なくなり響く目覚まし時計は叱られているような気分になります。一方、朝日によって目覚めることは自然なことですから気持ちよく起きられます。人間は朝の光によって起きることが最も自然で健康的です。朝日で目を覚ますのが一番贅沢な目覚め方です。朝の日光には目覚まし時計の役目があります。その昔、まだ目覚まし時計がなかった時代は朝日が目覚まし時計の代わりでした。朝の光は優しくあなたを起こしてくれる頼りがいのある目覚まし時計です。機械の目覚まし時計は壊れたり電池がなくなったり設定し忘れていたなど正常に動かない時があります。しかし太陽は壊れることがなく、いつも朝になれば必ず地平線から顔を出します。年中無休、電池交換も必要なし、おまけに無料。目覚まし時計がなくても初めから目覚まし時計はあったのです。太陽は地球共通の目覚まし時計なのです。朝日を目覚まし時計にする。早寝早起きの生活で人生を変える30の方法。その20。模様替えではベッドの位置が一番重要。太陽は地球共通の目覚まし時計です。たとえイタリアへ旅行に行って目覚まし時計を忘れても、しっかりそこには自然の目覚まし時計があります。太陽です。太陽が存在しない国はなく、世界の誰しもが持つ共通の目覚まし時計です。朝、気持ちよく起きるためにはできる限り朝日によって目覚めることが一番自然であり、快適で健康的です。さあ、部屋の模様替えをしましょう。ベッドを朝日が当たる位置に移動するのです。自然に日光が当たる位置にベッドを移動させると、朝日が目覚まし時計の代わりになります。自然に気持ちよく起きられるようになります。ベッドの位置が最も重要なのです。模様替えで大切なことは、ベッドをどの位置に持ってくるかということです。ベッドの位置によって目覚まし時計に叩き起こされるか、それとも朝日によって自然と起きるかの違いになるのです。朝日が当たる位置にベッドを移動する。早め早起きの生活で人生を変える30の方法。その21。楽しいことは積極的に考える。辛いことは積極的に考えない。次の日、好きなことが待ち受けていると分かっているだけで自然と朝起きられるようになります。遠足の日、ピクニックの日、デートの日、旅行の日には朝は難なく起きられるはずです。いえ、時には目覚まし時計より早く起きてしまうことです。好きなこと、ワクワクすることを考えていると朝は気持ちよく起きられるようになります。そのためには次の日の楽しいことを想像しながら寝るようにしましょう。嫌なこと、嫌いなことを考えていると寝つきが悪くなり寝起きも悪くなります。そうは言っても実際に辛い毎日があるんだから考えたくても考えられない。そういう人もいるでしょう。私も仕事上辛い時期があり、次の日のことを考えるだけでブルーになったことがあります。ではそんな時、せめて辛いことを考えないようにしましょう。忘れてしまうのです。楽しいことを考える余裕がなければ、せめて辛いことを考えないように努力することです。辛いことばかりを考えていると、もっと気持ちが落ち込み、思っている以上に精神的に負担を与えます。まだ怒ってもいないことを自分の中で大きく膨らませて考え、疲れることほどもったいないことはありません。これ以上気持ちを落ち込ませないために辛いことがあると分かっている時は、あまり考えすぎないようにすることなのです。楽しいことは積極的に考える、辛いことは積極的に考えない。これを意識するかしないかで気持ちに大きな違いが出てくるのです。辛いことは積極的に考えないようにする。早寝早起きの生活で人生を変える30の方法。その20に、お化粧は女性だけではない。観光地もお化粧をする。女性にとって朝はお化粧をする時間です。寝起きはすっぴんでその人本来の素顔になっています。これは観光地でも同じことなのです。早朝の観光地はビジネスを始める前の段階です。まさにすっぴん状態です。観光地も朝になればお化粧を始めます。仕事の準備を始める前の観光地はお化粧前の状態です。その土地の本来の素顔が見られる時間なのです。あなたが旅行をして観光地を回るときには朝早くに回ってみるのも一つの手です。まだお化粧する前の観光地は本当の土地の姿が見られる唯一の時間帯です。 準備が整えば本格的な商用地となりビジネスへと顔色を変えます。お化粧している女性は綺麗ですが素直ではないように観光地も素晴らしい土地ですがその土地本来の姿ではないのです。観光地のすっぴんを見たければ朝早くに出向いてみましょう。お化粧前の観光地を覗きに行く。早寝早起きの生活で人生を変える30の方法。その23。朝はチャンスに満ちている。朝はチャンスに満ちています。どのようなチャンスかといえばあらゆるチャンスです。朝のジョギングはダイエットのチャンスです。朝の散歩はストレス発散のチャンスです。実際に早起きをすればすぐわかりますが何でもしやすくなるのです。早く起きれば朝は電車も空いています。いつもは満員電車で席に座れなくても早朝なら席にもゆとりがあります。快適に通勤通学ができるようになります。朝早くはお店も空いていますからゆとりを持って食事ができます。まだお客が少ない時間帯ですから好きな席を選べお店の人のケアもいつもより温かみがあります。お店には朝早くに来る一番客は最も印象に残ります。開店して初めて入ってくる人に対して一番注意が向いています。ですから覚えてもらいやすくなり話をして仲良くなるきっかけになるのです。学校に早く行けば思わぬ人と二人っきりになるチャンスになり仲良くなるきっかけになります。私はいつも早起きして早めに出勤します。私と同じように早めに出勤している他のメンバーの人とまだ仕事が始まる前ですからゆっくり話ができます。仕事の準備も仕事前に準備しておく方が明らかにゆとりがあり間違いやミスを減らせます。仕事が始まればお互いにバタバタ忙しくなりますが仕事前の朝はゆとりがあるのです。早起きをしてチャンスをつかむ。早め早起きの生活で人生を変える30の方法。その24。起きたらすぐ窓を開けよう。気持ちのいい朝は新鮮な酸素が必要。あなたの部屋はずっと閉め切ったままの部屋になっていませんか？もしかして朝起きても窓を閉めたままの状態ですか？窓を閉め切っているとだんだん新鮮な空気が失われます。人間は睡眠中にも呼吸をしています。睡眠中の呼吸によって空気中の二酸化炭素の量が多くなり新鮮な空気が失われます。たとえ1回の睡眠でも室内の酸素は減り二酸化炭素の量は随分増えるものです。朝起きればまずは窓を開けましょう。新鮮な空気を大きく吸い込みましょう。窓から入る新鮮な空気を大きく吸い込むことは脳の目覚ましにもとても効果的です。酸素不足の脳は記憶力も集中力も低下していますから朝起きればそんな脳に新鮮な酸素を与えることがカンフル剤となります。新鮮な空気を大きく吸い込むとたったそれだけで脳の活動が活発になり記憶力集中力元気もやる気も出てきます。窓を開けるとそれだけで今日の運勢はアップします。テレビで今日の運勢を確かめる時間があれば窓を開けて大きく深呼吸をする方がはるかに今日の運勢は向上するのです。朝起きればまず窓を開けて大きく息を吸い込む。早め早起きの生活で人生を変える30の方法。その25。喧嘩は夕方から夜にかけて起こりやすい。朝は最も仲直りに適した時間。朝は最も仲直りがしやすい時間です。夜は疲れとイライラがたまに話しかけてもなかなか真剣に聞いてくれません。喧嘩は決まっていつも夕方から夜にかけて起こります。疲れもイライラもたまに人と人とがぶつかりやすい時間です。あなたが経験した喧嘩をちょっと思い出してみましょう。今まで目撃した喧嘩の現場でも構いません。決まって夕方から夜にかけてですよね。イライラが頂点に達し切れてしまうのは疲れとイライラがたまっていることが原因の一つです。ということはまた逆も言えることです。疲れもイライラもたまっていない時間、つまり朝は最も仲直りに適した時間帯です。睡眠をとってすっきりした状態であり疲れもイライラも吹き飛んでいます。夜にした喧嘩も次の日の朝なら仲直りがしやすくなります。次の日目覚めるとこう思うでしょう。なぜあんな喧嘩をしてしまったんだろう。なんて恥ずかしいことをしたんだろう。朝になると悪い夢から覚めたかのようにハッとします。朝には喧嘩をしたお互いが冷静さを取り戻しています。仲直りは朝がチャンスなのです。仲直りは朝にする。早め早起きの生活で人生を変える30の方法。その26。朝に行動できればその日1日は楽になる。やらなければならないこと面倒なことを朝のうちに済ませておくとその日1日が楽になります。朝に起きてすぐできないとその日1日は自然とダラダラになります。起きてすぐはちょっと眠いからと後でいいかと後回しにしているとどんどん後回しになります。朝にできないことは昼にもできず夕方にもできずいつまでも手をつけないままになります。後からでいいかと思うことも少なからずエネルギーを消費しストレスを溜めていく精神的な活動です。後回しにしよう、後でいいやと思っているとまだ何も手をつけていないのに疲れた気分になっています。頭の中を早く空っぽにするために早い段階で面倒なことは片付け精神的な余裕を作っておくのです。朝にできなければなかなか行動できません。後になること悪い条件がついてきます。友人が遊びに来たり電話がかかってきたりお使いを頼まれたり疲れてきたり、たとえ面倒くさくて大変なことでも朝がベストタイムです。朝起きてやらなければならないことはすぐ片付けてしまいましょう。朝に終わらせておけばその日はとても楽になるのです。面倒なことは朝のうちに終わらせておく。早め早起きの生活で人生を変える30の方法。その27。朝のペースがその日1日のペースを作る。朝のペースがその日1日のペースを作ると言っても過言ではありません。朝に出たスピードはその日のスピードの基本形です。早起きをした日はその日はいつもより長く感じられます。朝早くから活動をして夜暗くなるまでの時間が長いためいつもより長く感じられます。お昼前にだらだら起きた人はその日1日が短く感じられます。お昼に起きれば夜になって外が暗くなるまでが早いためもう1日が終わりかと思ってしまうのです。しかし早起きの人が1日を長く感じられることにはもう一つ理由があります。慣性の法則が働いているからです。物理学には慣性の法則という法則があります。ある一定の勢いを維持しようとする働きのことを言います。スピードの速い新幹線がなかなか停止できないのは慣性の法則によって勢いを維持しようとする力が働いているからです。日常生活にも慣性の法則があり朝からスピードの出ている人は昼も夕方もスピードの波に乗って進むことができるのです。新幹線は動き始めてスピードが出るまでは時間もエネルギーも必要とします。しかし勢いが出ればその後は少しのパワーのみで勢いを維持することができるようになります。人の生活も寝起きが一番時間とエネルギーが必要です。朝にスピードを出しておけば慣性の法則が働き昼も夜も勢いが続くのです。朝から勉強したりジョギングしたりする人はクイックスタートができています。会社へ出勤してからも勢いに乗って仕事を進めることができます。朝のペースがその日1日のペースを作りますから朝は早起きしてスピードのある作業をこなした方がいいのです。その日1日の勢いのために朝こそ勢いを出す。早め早起きの生活で人生を変える30の方法。その28。早起きしてできることはあなたが本当に好きなこと。早起きをしようとすることは少なからずエネルギーを必要とします。そんな早起きをしてまでしようと思うことはあなたが本当に好きなことです。好きなことでないと早く楽しみたいと思うはずもなく朝からしようとさえ思いません。早起きをしてやっていることはあなたが本当に好きなことであるという何よりの証拠なのです。スポーツ選手でも伸びる人は朝早くから起きて練習します。なぜ朝早くから練習ができるのかというと好きだからできるのです。好きでなければ朝早くから練習したいとは思わずむしろ練習すらサボるでしょう。朝に英語の勉強をしている人は将来は英語を使った仕事をしたり留学を目指したりという夢を持っているからです。まだ外が暗いうちから起きてできるということはよほど熱い情熱があるということなのです。あなたは早起きをして何をしていますか？早起きをして好きなことを楽しむ。早め早起きの生活で人生を変える30の方法。その29。早起きはいわばフライングスタート。あなたは早起きをして快感を味わったことはありませんか？他の人より早くスタートできている。みんながまだ寝ている時間に私はもう勉強をしている。フライングスタートの快感です。早起きはいわばフライングスタートです。 運動競技ではフライングスタートは反則になりますが、早起きというフライングスタートには反則がありません。どんなに早く起きても違反や罰金叱られることもありません。それでいて早く行動ができるために他の人より1歩2歩どころか10歩も20歩も大きく差をつけることができます。早起きは人と差をつけるための一番の方法です。何よりの快感なのです。いくら頭の悪い人でも早起きをして勉強量を単純に増やせばそれ相応の成績を上げることができるようになります。頭が悪いと悩んでいるならそれを早起きというフライングスタートによって補えばいいのです。他の人より早く起きて他の人より多く勉強をすればいい。頭の悪さは他の要素によって補えば勝算があります。フライングスタートの快感は朝頑張る人だけ感じられるスペシャルなのです。フライングスタートをして他の人と差をつける。早め早起きの生活で人生を変える30の方法。その30。早起きをすればするほど早く道が開ける。大学受験の合格。スポーツ試合での勝利。事業の成功。お金持ちになる。資格を取る。いずれの実現にも共通する要素があります。それこそが早起きです。成功する人は皆共通して早起きであり、また習慣になっています。早起きなくして夢の実現はありえないと言っても過言ではありません。大学受験にしろ、スポーツ試合での勝利にしろ、いわば競争ですよね。ではその競争において他の人より差をつけるためには早く起きてフライングスタートをすることなのです。誰にでもできお金もかからない方法です。成功する人はみんな薄々この事実に気づいています。勝負の狙いはみんなが苦手な早起きをして差をつけることが一番効果的であることを知っているのです。口には出していませんが、成功する人の話を聞くとみんな共通して早起きが習慣になっている人ばかりです。成功する人はそもそもの頭の良さや素質、生まれや育ちもあまり関係ありません。どれだけ早起きをして他の人と差をつけるかにかかっているのです。しかし実際にこれを習慣としてできている人は少ない。みんな朝は眠いからとダラダラしてしまいがちです。人と差をつけて勝利するためにはこそが一番の狙い目なのです。早起きはすべての夢実現に共通する要素です。早く起きて行動することほど強力な特効薬はないのです。私はハッピーライフスタイルを運営する傍ら、お客様からこんなお便りをいただくことがあります。よくそんなに書けますね。なぜそんなに書けるんですか。たくさん本を読んでいますね。どうすれば速読ができるんですか。頭がいいわけでも能力があるわけでもありません。些細な魔法を使っているからです。何のことはない早め早起きという魔法を使って書いているからです。早く起きれば時間ができますから本を読む時間ができます。他の人が寝ている時間から活動を始めれば準備をする余裕ができたり、読書本を書くサイトを作る時間などができます。時間を作るためには早起きをするだけでいい。誰もができるけど誰もがなかなかしようとしない。誰もがしないことをしているから誰もができないことができるようになる。たったそれだけの単純な話なのです。あなたは自分の能力が乏しいことに悩んでいませんか。それは関係ありませんよ。早め早起きという習慣に差が現れるのです。早起きの習慣はそんな能力の差などひっくり返してしまうほどの時間を作り出すことができてしまいますから。早め早起きという魔法を使い他の人より差をつける。早め早起きの生活で人生を変える30の方法。まとめ。その1。朝こそ一番活動する。その2。朝食はしっかりとる。その3。夜より朝に勉強する。その4。朝日を浴びて美しくなる。その5。決断は朝にする。その6。早起きをして得をする。その7。早く寝て早く起きる。その8。寝る前と寝起きに水を飲む。その9。朝早くに登校する。その10。起きたらすぐパジャマから着替える。その11。太陽に感謝をする。その12。試合試験発表は午前中にする。その13。朝にテンポの良い音楽を聴いてテンションを上げる。その14。朝に出会いを求める。その15。朝から好きなことを楽しむ。その16。朝昼夜のテンポを作る。その17。吸収力の高い朝に勉強する。その18。朝日を浴びて体内時計のズレを正しく修正する。その19。朝日を目覚まし時計にする。その20。朝日が当たるうちにベッドを移動する。その21。辛いことは積極的に考えないようにする。その22。お化粧前の観光地を覗きに行く。その23。早起きをしてチャンスをつかむ。その24。朝起きればまず窓を開けて大きく息を吸い込む。その25。仲直りは朝にする。その26。面倒なことは朝のうちに終わらせておく。その27。その日一日の勢いのために朝こそ勢いを出す。その28。早起きをして好きなことを楽しむ。その29。フライングスタートをして他の人と差をつける。その30。早め早起きという魔法を使い他の人より差をつける。